ニュースの職人チャンネル。この番組はニュースの職人鳥越俊太郎がお届けするポッドキャストです。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男が、さまざまなレポートを自らの肉声でお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。
こんにちは、生見栄です。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、毎月第1週目は俊太郎の用語チェックをお送りしています。鳥越さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日は12月4日ですけれども、はい、ただこの収録をしている日が1週間前ということで、ちょっとお話にズレが生じてくるかもしれないんですが、
そうですね、
はい、今回の俊太郎の用語チェックはやはり特定秘密保護法案について取り上げていきます。
この法案はですね、一応今言われているところによると、はい、11月の26日に採決をしたいというふうに自民党、公明党、与党は言っているということで、はい、このままいきますとですね、衆議院が11月26日で参議院に送られて、はい、で今国会中にはですね、だから12月の初めには成立している可能性が、ただ今の時点で、はい、これはもう予測としか言いようがありませんけども、国民の反対がかなり強くなってきましたよね、今回は。
そうですね、
ずっとこの間の21日の日でしたかね、はい、日比谷公会堂で1万人の反対集会がありましたし、全国、まあ、各地で大きな集会が行われて、特定秘密保護法反対の声が、ようやく日本中でこうあちこちから出てきましたよね。だから世論調査を見ると、これは毎日新聞の世論調査だと、だったら 59% 反対していると、
はい、
それから朝日は 40% ぐらいでしたけど、はい、もちろん賛成は 40% よりも低いということで、反対の方が多いと、それからパブリックコメントといって、政府が一般からコメントを求めている、はい、パブコメというのがあるんですけども、はい、これは 77% が反対意見ですね、
はい、
それから共同通信なんかの世論調査でも反対が多い数字が出ていると思いますけれども、
はい、
もちろんこの法案についてはですね、非常に分かりにくいということで、一般国民誰でもがですね、よく知っていて判断をしているということではないと思うんですね。知らない人はいっぱいいると思うんですが、
はいはい、
私たちに生活に関係がないという思っている人たちがいっぱいいると思うんですけれども、世論調査なんかをやると、やっぱりなんとなくこれは危ないね、なんかおかしいねという人が多い、ということで、国民全体からすればやっぱり今のところこの法案については反対が多いと言わざるを得ないですね。ただその国会の中の状況を見るとね、国民のそういう反対が多いという状況とちょっと違っていて、国会の中は自民党、公明党はもちろんこの法案の提出しているわけですね。そして野党であるみんなの党は修正協議にやって、そして、まあ、首相はですね、総理大臣がその秘密保護法のですね、第三者機関的に関与するというね、
はい、
総理大臣がその第三者的にそのチェックするみたいなね、そういうことで合意してしまったんですね。
なんかおかしな話、
これはね、もう全くね、分半ものというかね、はい、本当に真面目に政治のことを考えている人だとね、
はい、
政府と総理大臣は一体じゃないですか、
はい、
政府のトップが総理大臣でしょ。
そうです、
その総理大臣が第三者的に関与するなんてことはありえないわけですよね。総理大臣の指示で政府が動いてるわけですから、はい、総理大臣って最もその言ってみれば秘密保護法のですね、
はい、
決める時の最終責任者ですから、
そうですね、
それをチェックする側に総理大臣に位置づけるというのはね、これはもうね、本当に子供でも分かる馬鹿げた話なんですよ。でもみんなのとはそれでもってですね、合意しちゃったんですよね、
はい、
だからこんなことで合意したみんなの党はですね、やっぱり次の選挙の時にかなり僕は批判を受けることになると思いますね。
またこの今回の国会の短い期間の中で、
はい、
この法案を通した方が合理的だなんていうことも言っていまして、
そうですね、
まあ、おかしな話だなと思います
ね。いや、まあ、さっきから言ってるように国民のね過半数が反対をしてるんだったら、はい、やっぱりこれだけ短期間の審議でこの法案を成立させるんではなくて、うん、もう少し長く、まあ、この臨時国会は短いですから、
はい、
次の通常国会にまで持ち越してね、うん、継続審議でもいいじゃないですか、
はい、
もう少し国会の審議もいろんな角度からいろいろやる、それから日本中あちこちですね公聴会をやってですね、
はい、
一般国民の意見をやっぱりもっと受け付ける、それまあ国会で承認参考人を呼んでなんかやったようですけども、それだってまあちょっと一日やったぐらいですから、これもね参考人招致をもうちょっと大々的にやって、
はい、
それから公聴会も福島で一日やるだけなんですよ ね、
そうですね、
今回は、
はい、
福島だけであって日本全体の意見が分かるわけはないじゃないですか。福島は確かに被災地ではあるけれども、
はい、
福島は日本中を代表してるわけでも何でもないんでね、福島で公聴会やってそれで終わりとすることの意味が全く分からん。だから
これはなぜこんなに急いでるんでしょうか。
そのなぜか僕分かりませんけどね、要するに安倍内閣、まあ、安倍総理大臣が急いでるわけですよね、
はいはい、
おそらくそれはいろんな推測があるんですけども、
はい、
まあ、一つはもう早くこの NSC、はい、まあ、国家安全保障会議というものと、うん、この特定秘密保護法をですね、
はい、
通して、
うん、
そして次はですね次の通常国会では、
はい、
集団的自衛権の問題に踏み込んでいくと、うん、
はい、
これ3点セットなんですね、
うん、
その国家安全保障会議、これは司令塔、
はい、
そして特定秘密保護法でいろんな秘密が漏れないようにする、
はい、
そしてさらに集団的自衛権でいつでも戦争ができるような状況にする、
うん、はい、
つまり自衛隊がですね、これまで一度も戦後68年間終戦直後に警察予備隊から始まって最終的に自衛隊になるわけですけども、
はいはい、
自衛隊というのはあくまで専守防衛であって、つまり自国が攻められた時には武器を持って戦うけれども、うん、国の外に出て行って鉄砲を撃つと、
はい、
銃を撃つということはありえないというのは憲法9条の精神ですから、
うん、
憲法9条は個別的自衛権を認めているけれども集団的自衛権は認めてないということで、
はい、
ずっと歴代の自民党内閣も、
うん、
内閣法制局長官の見解によってそれは集団的自衛権を取らないと言ってきたのをですね、
うん、はい、
今度の、おそらく来年の通常国会あたりで集団的自衛権の行使を認めるという内閣法制局の見解を導き出して、
うん、
そして、まあ、あとはおそらく閣議ということを閣議でそれを決定すると、
はい、
おそらく国会にかけないまま集団的自衛権という行使に踏み切っていく、
うん、
そうするとこれはもうアメリカが戦争するところにはいつでも日本も日本の自衛隊もついていくと
応戦というような形で、
だからもう単に日本の国を守るんじゃなくて、
はい、
アメリカが戦争するところには日本も自衛隊はいつもいるということで戦争状態に入りますから、
はい、
日本の自衛隊は初めて外国人に向けて銃を撃つと、
はい、
そして自分たちも外国の銃で撃たれるかもしれない、
はい、
戦争というのはだからそういうもんですよね。自分たちもやられるし相手をやっつける、
うん、
つまり両方に犠牲者が出るわけです。両方に犠牲者が出るような戦争に日本の自衛隊がですね参加できるようになるようにするというのが安倍内閣の、まあ、狙いなわけですよ。だから急いでるのは来年の春までにこの全部3点セットをですね全部仕上げたい、
はい、
なぜか来年の春なのかというと来年の春にはですね、
はい、
消費税が 3% 上がって 8% になる、
はい、
そして再来年には 10% になる、
はい、
そうするとですね今アベノミクスとか言って、まあ、経済が良くなった良くなったと言ってますけれども、うん、これは金融緩和をしてジャブジャブお金を吸って、お金を国中にばらまいたから、
うん、
一時的にその金回りが良くなっているから、うん、まあ、そうなってるだけであって、
はい、
これ物価が上がって賃金が上がらないということになってくるとですね、うん、経済は決して良くならない、
うん、
むしろもう一回またデフレに戻っていく可能性もあるわけですよね、
うん、
だからアベノミクスといってアベ内閣は 一番支えているのはアベノミクスが成功するだろうということで国民が支持しているわけですね。だこれがもし失敗したら国民がそっぽ向かれてしまうということになるとですね、今やってるような特定秘密保護法とかですね、その集団的自衛権の行使とかいうことについてはですね、一遍に風当たりが強くなって反対されてしまうということになる可能性があるので、僕は急いで、まあ来年の春までにはですね、この課題を全部片付けたいということでやっていると思います。放送を聞いている段階ではですね、特定秘密保護法は法案ではなくてもう保護法として、ひょっとしたら参議院も通過している可能性がある。
実はあの25日に収録をしてますので、ね、はい、まあ、今日か明日ちょっとこう流れが変わったり決まったりと、ね、いうことがあるかも、
まあ、一応、ね、言われているのは26日と明日、はい、明日その衆議院採決したいと、
はい、
でその後参議院に送りますから、参議院でもパタパタっとやれば、まあ、12月の国会開会中、12月しか6日までぐらいですか、はい、この臨時国会がありますから、その間に法案として成立したい、させたいというのが自民党公明党の、まあ、狙いですよね、
はい、
そういうふうになってしまうとこれはもう取り返しつきませんから、まあ、一番やっぱり最終的に関わってくるのは、はい、まあ、とりあえずはメディア、私たちメディアに関わる人間は当然これは仕事上の非常に影響の大きい法案ですよね。
で、
当然一見国民には関係がないように見えますけれども、
はい、
国民はいろんな重要な出来事がですね、
はい、
秘密として葬られて国民には知らされない、で気がついたらとんでもないことになってるというようなことがありますのでね、戦前の戦争のことを考えても分かるんですけども、徐々に戦争状態に入っていくわけだけど、
はい、
それは国民にいちいち問いかけて政府が、ね、やったわけじゃなくて、国民は知らされなかった、何も気がついたらパールハーバーを攻撃したわけですね、それでラジオで知らされたわけです、まあ、そういうふうに戦争というのはそういうふうに始まるものですから、国民が知らされないままに秘密のうちに何かが起きてしまう、そうなって一番影響を受けるのは国民なんです。で、残念ながらそういうことを今特定秘密保護法というのをですね作ろうとしている張本人は自民党です、
はい、
自民党の政権を選んだのは実は国民なんです、
はい、
だから国民に最終的な責任があるし、その責任の結果も国民に返ってくるということをですね、僕はここで強調しておきたい。
今の時点ではどうなっているのかは分かりかねる状態なんですけど、
いやいや、まあ、大体そうなるでしょ
う。うん、
だって国会の数の上で言っても、
はい、
圧倒的にモンスター的に、強い与党、巨大与党だもん。
そうですね。
で、参議院はついこの間までは少数でしたけども、
はい、
この間の参議院選挙で、与党が勝ちましたので、
はい、
参議院でも通るということになりました。ねじれが解消しましたので ね、
そうですね。
だから、まあ、僕はとんでもないことになったということで、後悔しても国民がそれは選んだことなので、国民皆さんに全部結果は返ってくるということを、国民はちゃんとそれを受け止めていただきたいなと思いますね。
ということで、今回の俊太郎の用語チェックは、はい、特定秘密保護法案を取り上げました。豊子、はい、さん、ありがとうございました、はい、
番組では鳥越さんへの質問を募集しています。専用申し込みフォームは鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にあります。 Google などの検索エンジンで鳥越俊太郎オフィシャルサイトと検索してください。また Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けていますので、いずれかの方法でお寄せください。たくさんのご質問をお待ちしています。この番組は A&S 鳥越事務所の提供、耳の付けどころで明日を変えるキクタスのプロデュースで配信いたしました。